今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の10章です。第一歴代史10章1節から14節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝も我らをこのあなたの御言葉、あなたそのものなる御言葉で我らを養ってください。今語るしもべおよび聞く一人一人を整えて、天から流れ滴る豊かな命の泉から汲み出すことができますように、どうかこれからを支配してください。御霊が主教会に語れと告げられるその御声によく聞き、聞いたならばよく従う私たちでありますように、これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アメン。いよいよですね、昨日までのところのその系図、歴代史の系図のところが、終わり、そしてこの10章から、具体的に、このイスラエルの、王家、まずサウル王から始まるんですけども、しかしそのサウルから、主権がダビデに移され、ダビデのその子子孫孫へとその王権が移っていく、その、イスラエルの王権の歴史に入っていきます。まあ最も、ずっとですね、この歴代史1章から9章までは確かに系図、人の名前が連ねられていったんですけども、しかしその、人の名前の、要所要所のところに、その人に何が起こったか、その人はどういう人物であったのか、その結果どういうふうになっていったのか、それが、ところどころ記されておりました。まあ、ですから、言ってみればですね、この歴代史全体は、系図の、ずっと、後に続く系図に相当するものなのかもしれません。人の目から見ればこの10章で、一区切りついて、でそれで、仲介書の方を見れば、9章から10章に移るって唐突に、この10章、歴代史だけを見るならば、なんで作者は唐突にこの10章から物語を切り替えたのか、そういうふうに、記されている、ところもあるんですけども、しかしずっと一連の流れで、主の人間に対する、そのご計画、それがずっと、初めから終わりまで流れている、この歴代史、アダムから始まりました、そのアダムの系図から始まり、人類歴史がずっと、続いて、そして、このイスラエルのバビロン捕囚、そしてバビロン捕囚が終わったその時、クロス王が、クロス王の霊が主によって奮い立たせられて、このイスラエルに人々を戻す、そのところでこの歴代史は、完結します。この歴代史はですから私たちとも関わりがあります、私たちもこの主の系図に連ねられるためにこの歴代史は記されたのであり、そしてこの道に歩むならばしっかりと主の相続地を受け継ぐことができる、しかしこの道に歩むならばそこから外されてしまう、主の系図から切り離されてしまう人もおり、あるいは主の系図に組み入れられる人もおります、本当に主のために労して、そして主のために功績をした、忍耐をもって主の道に歩んだ人はこの歴代史の系図に入れられましたけれども、しかしそうでない人はいかに血筋において肉においてイスラエルの民族であろうとも系図から外されてしまい、あるいは、呪いの象徴としてこの、系図の中に乗せられて、でそれであなた方も主に逆らって歩むならば主の 主から切り離されて呪われてしまうというところがね、歴代史の中にありました。で、今日の箇所10章、それはですね、主を恐れ敬わないで、ね、主に逆らっていくならば、このように呪われてしまうという、そのね、悪い方の事例が、この10章に記されております。それは誰か。それは、イスラエルの初代の王、サウルです。9章の一番最後は、ベニヤ民族の系図で終わり、でそれで、騎士の子サウルに至る系図、それからしかし、ね、そのサウルの子ヨナタンの、子のその系図はずっと続いて、そして、ね、バビロン捕囚の後にも至る、そのことが記されております。ですから、ね、ベニヤ民族の中で特に系図に記されたこの、サウルから続くんですけど、しかしサウルの子孫というよりも主の御前において誠実に歩んだヨナタンの、ね、子孫が祝福を受けた、というところで、まあ、この歴代史の9章は終わるんですけど、で10章はですね、具体的にそのサウルがいかに、罪を犯してきたか、というところに行きます。でこの10章1節2節のところでは、ね、ペリシテ人はイスラエルと戦ったあのギルボア山において、サウロおよびその息子たちが全部刺し殺されてしまった、ね、非常にこの10章から物語がリアルに具体的に、なっていくんですけども、でそして、ペリシテ人はサウルと息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。で、まあ、9章のところでは、ね、9章の39節では、ね、騎士はサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキシア、アビナダブ、エシュバールを産んだ、ね、そのうちの、まあ、エシュバール以外は、全部殺されてしまった。でこのエシュバール、ね、まず下の客中見ますと、第2サムエルの2章8節ではイシュボシェテ、ね、このイシュボシェテについても、ね、結局、もろもろの、ね、サウルの後継者争いといいますかね、皇族の王族の争いの中に巻き込まれて、ね、死んでしまうんですけども、で、主を恐れ敬わないで、ね、進む者たち、本当にその最後は呪われた者になってしまいます。でなんでこのようにサウルは呪われた形で殺されてしまったのか、ね、その結論がこの10章の13節14節なんですけども、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。なぜサウルがこのような無残な最後を遂げるのか、それは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだって書いてある通りです。ね、主に逆らった、主に逆らったという言葉と、ね、不信の罪、これ、同じヘブライ語マールというね、マール、そのヘブライ語から、来る言葉です。すなわち、ね、裏切るとか不誠実に振る舞う、ね、それが、ね、このマールです。ですからサウルは主に対して不誠実に振る舞いました。主に逆らいました。裏切りました。ね、同じまああるです、ね。不信の罪、逆らうこと、裏切ること、不誠実、すべて同じまああるというヘブライ語。ね、ですから、ね、主に対してずっと不誠実を続けてきたんです。たびたび預言者が使わされました。ね、サムエル、預言者サムエルを通して、このサウルはたびたび忠を受け、警告を受けて、ね、この道を立ち返りなさい、ね、主に信頼しなさい、けれどもサウルは結局堅くなに自分の道を貫いていきました。でそれで結局もうあまりにも主に逆らって、しかもおしまいには霊媒に伺いを立てて、ね、主に尋ねなかった。この13節の最後、霊媒によって伺いを立て主に、そして14節、主に尋ねなかった。この伺いを立てることと14節の尋ねるということ、これもまた同じヘブライ語、ね、ダーラシュ、 というヘブライ語です、ね、伺いを立てる、ね、霊媒に伺いを立てる のも主に尋ねるということも、ね、同じダーラッシュという動詞ですけど、これ、ね、求めるとか探すとかあるいは、ね、しばしば通う、ね、そういう意味があります、ね、ひきりなしに、通う、それがダーラッシュです。サウルは、ね、主に対してしばしば通うことをしませんでした、ね、主に求めることをせず探すことをせず叩くことをせず、むしろですね、もういとも簡単に同じ日のうちに主に伺っていた、その同じ日のうちに霊媒の方に尋ねに行こう、ね、そういうふうになってしまいました。主に求めても、ね、なかなか、答えが下されないということで、もうすぐに方向転換して霊媒の方に伺おう、ね、皆さん、祈っても祈ってもなかなか聞かれない、ね、そういう体験あるかもしれませんけれども、それと同じ日にですね、あ、主に求めても何も答えがない、じゃあ、ね、霊であれば何でもいいやということで、ね、変な霊に伺ってしまったり、ね、そういうこと、確かにありがちなことです。サウルはもう主に尋ねるということを、主に尋ねるという習慣がもうそもそもついておりませんでした。主に尋ねるという習慣がなく、自分に気に入らないことがあるならば祭司を虐殺さえしました。また預言者サムエルさえも殺そうとするような、そういう勢いでした。預言者サムエルは、ね、自分がそんなことを、ね、してしまったらサウルに殺されかねません、そういう恐れをしました。サウルはそうです、殺しかねなかったんです。預言者サムエルであろうとも、ね、自分に油を注いだ、ね、預言者であろうとも、自分に気に食わないことを言うならば平気で、ね、差し貫く、ね、そういう人間は救いを得ません、ね、皆さんに油を注いでくださった方はどなたですか。イエス様ですね。そうです、イエス様は油注がれた方であり、皆さんに油を注ぐお方なんですけど、しかしこの、ね、イエス様が自分の気に食わないと、ね、自分の意図に反すると分かったならば平気で十字架につけろ、十字架につけろの、ね、側に回る、ね、そのような、ね、佐賀の人間すら救われないんですね。しかしこのお方を、油注がれたお方をこそ主とする、ね、このお方を、ね、私はあるという、ね、エゴエイミー、ね、そのお方として認めるならば、その人は救われて永遠の命を得ます。サムエルという、ね、油注いだ人に対してサウルは不誠実であり不信の罪を犯し、そして主に対して不信の罪を犯し続けた。だからサウルはついに滅びが追いついてしまったんです。10章の3節からお読みしていきます。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も、彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。で、もうことごとくサウルから人々が離れて逃げていきました。それに対してダビデの方にはどんどん人が集まっていきました。サウルからは主の、ね、守りと、その主の守りの御手が離れていきました。しかしダビデには、ね、集中していきました。なぜ、ね、サウルは主に従わなかった、主を軽んじた、ね、主の言葉を守らなかった、だから離れていってしまったんです。主の御手が離れ、人々から離れられ、ね、逃げられていきました。サウルは自分の気に入ること、それのみを握りしめていって、そして、ね、主の言葉、主の促し、 また預言者の言葉、それを退け、軽んじ、背いていきました。だから人々から離れられ、主の御手から離れられてしまったんです。このサウルの最後、自分に対しもう自分の息子たちは全員死んでしまいました。でさらに射手たち、弓を引く者たちによって狙い撃ちにされ、サルは傷を負って、もう至る所に矢が刺さっていた状態です。でそれで、もうあの割礼を受けてない者どもたちになぶり者にされることを恐れて、でそれで彼は、道具持ちに、もう死にきれないから、どうか私を殺してくれって。けれどもその道具持ちさえも、そのサルの言葉退けられて離れられてしまい、そして結局サウル、剣を取ってその上にうつ伏せに倒れるという、そのようにして自分で自分を殺すということをしました。けれども、第2サムエル記の一章を見ますと、どうもそれでもなお死にきれなかった節があります、それでも死にきれないので、それでアマレク人が、そのアマレク人の若者を、にがそこを通りかかったので、どうか私を殺してくれということで、結局アマレク人の手によってとどめを刺されられることになる。アマレク、もう主がそのアマレクを滅ぼせって、サウルに命じたにもかかわらず、結局サウルは、アマレクを滅ぼし尽くさないで、そのアマレクの残党によって、結局滅ぼされてしまう。でそれでそのアマレクの若者はですね、サウル王のその王冠を、奪って、でそしてダビデのところに届けるんですね。でダビデのところに、私が殺して差し上げました、そういうふうに豪語したから、逆にダビデに、あなたは主に油注がれたものを殺してただで済むと思うのか、それで殺されてしまい、結局そのサウルの王冠はダビデの手に渡った、第二サムエル記の初めの方にあります。本当に象徴的です。主に聞き従う人は残りますけど、そうでない人は、滅ぼされてしまいます。結局ですね、主に従う人はいかにその時貶められているように見えても、しかし主に従わない者はいかに栄えているように見えても、それでも主に従う人の方が残るんですね、祝福されるんです。けれども主に従わない方は結局このように無残な死に方をしてしまいます。さらに八節以降、翌日ペリテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきた時、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。全ヤベシュ・ギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。アメン。結局サウル、ペリシテ人になぶり者にされることを恐れて、それで、自殺しようとしたんですけども、でも結局、このサウルが恐れていた通り、彼の、死体はなぶり者にされてしまって、好き放題なことをされてしまいました。サウルは、首が切り離されて、武具も剥ぎ取られて、その武具もまた首もその偶像の宮、ダゴンの宮に、晒し者にされてしまった。そして、それを、ヤベシュ・ギルアデの住民が聞きました。でこのヤベシュ・ギルアデの住民たちがですね、このサウルに対する仕打ちを聞いた時、このサウルのその死体とその息子たちの死体を、そのヤベシュ、そのダゴンの宮のとこに晒されている、その城壁に晒されているのを取り上げて、そして、ヤベシュに運んで、そこに葬りました。でこのヤベシュ・ギルアデ、これですね、サウルが王になった当初、サウルが サムエルによって油を注がれてまだ間もない時ですね、ペリシテ人によってこのヤベシギレアデが攻められて、そしてね、もう全員 目をえぐり出す、ね、そういう、ことをされそうになった時、ね、このヤベシギレアデはサウルに助けを求めるんですね。でそれで、サウルがそれを聞いた時、主の霊が激しく下って、そしてこのヤベシギレアデを、ね、救うんです。その、ね、サウルの信仰がまだ、ね、当初まだ信仰が若く、まだ罪を犯していない頃のそのサウルのその良き行い、ね、その振る舞いに、ね、このヤベシギレアデ、ね、サウルに対して恩があるんですね。サウルがまだ信仰が若かりし頃、ね、まだ、王に なってまだサウルが、ね、王座についていないんですね。王としての油を注がれましたけれども、相変わらずサウルは、ね、牛の後を追って、ね、畑仕事をしている、ね、そのような状況の時に信仰を持って奮い立ってこのヤベシギレアデの住民を救った。そのわずかな、ね、当初の信仰の報いを、ね、そのささやかな報いをサウルは得ることができたんですね。でそれでこのヤベシギレアデの住民が立ち上がって、サウルのその、ね、亡骸がそのダゴンの宮にさらされたままにすることを、それを、ね、食い止めて、このヤベシュの町にのカシの木の下に葬りました、ね。まあ、そのささやかな、まあ、報いを得ることができたんですね。で、まあ、このようにして、まあ、13節、このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。でこれが本当にこのサウルに対する、その主の側の評価です、ね、主に逆らった不信の罪を犯した、まあある、ね、してしまった、主に対して不誠実を続けた、ね、その不誠実を続けたゆえに彼は死んだ、ね、主の言葉を守らなかった、霊媒に伺いを立てて、でそれで主に尋ねなかった、でそれで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された、ね、でこうして、11章以降ですね、このエッサイの子ダビデに主権が移り、そしてこのエサイの子ダビデの歴史に、ね、この11章以降突入していきます、まあ、その、まあ、つなぎの部分が今日の箇所10章ですけども、本当に、ね、2つの道があります、ね、この歴代史全体を流れているテーマ、それは、ね、主に従う人は系図に入れられて、系図に名が記されて登録され、そして主の栄光のその相続を得ることができる。しかし主に従わないもの、主に対してまああるなもの、裏切るもの、不誠実なもの、そのようなものは結局その主の系図から外されてしまい、その子孫は根絶やしにされてしまい、また、その呪いを身に受けてしまう、二つの道があるんです。主に従うか従わないか、祝福の道か呪いの道か、永遠の命を勝ち取る道か、それとも滅びを勝ち取ってしまう道か、ね、この二つに一つなんです、冒頭で、宣言しました御言葉は、ね、黙示録の21章なんですけども、黙示録の21章、6節から8節のところです、黙示録の21章の6節から8節、永遠が記されています。また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となる、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。アメン。で二つの道がありました、ね、勝利を得るものは、 命の水の泉から、ね、値なしに飲むことができる、ね、そして、ね、彼らは、ね、主の民となる。そして神様ご自身が彼らの神となってくださる。それに対して、ね、二つ目の道、滅びの道、それが八節です、ね、どういうものがその、ね、永遠の火と硫黄の燃える池の中に投げ込まれるか、ね、まずその先頭が臆病者です。臆病者、ね、なんでどうして人を殺す者とか、ね、不貧困の者とか魔術を行う者に先にして臆病者の方がその滅ぼされるのに値する者の先頭に当たるのか、ね、臆病、ね、これが神の民を、ね、滅びへと招いてしまいました、ね、出エジプト記において、ね、あのエジプトを出た民の中でどういう人々がこの約束の地に入れなく人々をさせたか、それは臆病です。主の言葉に対して臆病になる。主は、ね、あなたを必ず勝利させますよと言ってるのに、しかし臆病で、いや、それできない。エジプトに戻ろう。臆病者が成した技です。また、ね、主のその栄光の地を勝ち取る。そういうふうに、約束がある。ヨシアは、ね、臆病の真逆の人でしたね。だから約束の地を勝ち得たんです。しかし臆病者は約束の地を、ね、勝ち取ろうとせず、むしろ私はダメだ、主には力がないんだ、むしろ目の前の現実にあるものの方がいいんだ、サウルは、主に伺うということを、ね、それを続けませんでした。でそれで目に見える、ね、霊媒口寄せ、ね、そちらの方に何か、ね、実績があるかのような、あたかも主に力がなくて霊媒口寄せの方に何か実績があるかのような、力があるかのような、ね、そういう臆病な判断をしました。だから、ね、結局サウルは、ね、殺されてしまったんです。八節に、ね、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者ども、ね、書いてあります。でこの最後にですね、すべて偽りを言う者どもの受ける分、ね、これですね、あの英語の聖書では、ね、好んで嘘を言う者、ね、嘘を言うことと嘘を行うことを愛する者、ね、ですから皆さん、嘘を愛する人の受ける分は燃える火の池の中にあるんです。その受ける分が、皆さん嘘によって身を立てていくことを、ね、それをしている人を見たときは、あ、ゲヘナに行く人の性質だ、ね、嘘を愛する人は、ね、あ、ゲヘナに行く性質のものだと思ってください。そして皆さん自身、ね、嘘を言うことを口から、ね、とどめるべきです。ですから2つの道があります、ね、本当に主の祝福を受け継げる人、受け継げない人、その違いはどこにあるのか。主の言葉を守る人、守らない人の違いです、ね、主を愛するか、それとも自分を愛するか、ね、主を愛するのではなく自分自身を愛し、あるいは主ではないもの、お金とか偶像とか、ね、そういったものの方を好むものは結局滅んでしまいます。この歴代史の方、ね、もう系図のところからして、もうその二つの道がくっきり分かれておりましたね。で、この十章以降、本当に人のそのドラマがあります。で、人間ドラマの中に、主に従う人と従わない人のドラマがあり、それ必ず、ね、例外なしに、主に従う人は祝福を受け、従わない人は滅びを受けるんです。例外なしです。で、歴代史の方を見ると、本当に例外はないんです。ダビデの後、ね、ソロモン以降のダビデの子孫の系図、王の系図が、系図といいますか歴史が、ね、記されるんですけども、例外なしに主に従わない王は必ず呪われた形になってしまいますけども、しかし主に従う王は必ず祝福されました、ね、どうか皆さん、祝福と呪いが、ね、2つの道があります。祝福を皆さんは勝ち取ってください。主に従う方、主の御言葉の通り行う方を皆さんは選んでください。するならば皆さんは永遠の祝福の中に入っていることができます。しかしそうでないものは、この、ね、サウルのような本当に悲惨な 終わりが待っております。皆さんは祝福を受けて、永遠を受けて、この地上においても永遠においても勝利者、分取り者、祝福を受け継ぐものである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちがあなたの御言葉を守り行い、それに聞き従い、そしてそれを行うならば、祝福の道が待っていることを本当にこの歴代史から学んでおります。それと同時に学んでいることは、呪われた者のその法則です。呪われる者とは、主に対してマール、主に逆らうこと、主を裏切ること、主に対して不誠実に行うこと、不誠実に振る舞うならば滅びが待っております。それには例外はありませんでした。本当に私たちはここから教訓を得て、本当に主の御言葉に聞き従うこと、主を恐れ敬う者として祝福を勝ち取っていく私たちでありますように。決して主をこの中から偽りを好んだり、あるいは主から離れたり、自分自身を愛したり、不貧困を愛したり、そのようなことで主を裏切るということがないように。本当に永遠が確かにあります。私たちは祝福の永遠を受け継ぐものでありたいです。それゆえ、今日もあなたの御言葉に聞き従って守り行いたいと今ここに願います。主をこのように願い、そして行動する一人一人に、あなたが今日も豊かな祝福と幸いを勝ち得て余り余らせてくださいますように。あなたが確かに生きておられ、神の民にとって本当にあなたは盾であり、櫓であり、救いの岩であることを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは信仰を貫く者をお守りするお方です。聖書の至るところに、あなたの信仰があなたを救ったと書いてあるからです。主よ、私たちは全能なるあなたの力が大好きです。そしてエルシャダイの主なる皆、エロヒムの皆、シャロムの皆、本当に大好きです。好きでありながら、主よ、その皆を信頼して信仰していく面々は本当に乏しく、不信仰だらけな私たちであることをあなたが憐れんでください。よく考えてみれば、今日の御言葉と自分を本当に照り合わすことができます。私たちのありがたの中にも、このサウルの面々があることを悔い改めます。主よ、あなたが許してください。サウルのようにあなたに聞き従ったり、まだ油注ぎがあった時にはその預言者に聞き従ったりはするものの、自分が不信仰を働き、神と人の前で罪を犯した時には、油を注いでくださった預言者を無視し、殺そうととも、しそして本当に今息があることをいいことに神様をも軽んじて、そして主よ、あなたを敵に回すこともしばしば知ってしまった人がこのサウルです。生きている時、神を恐れおののかなかったこのサウルの様は、サウル自身が死ななければならない時に、主よ、本当に死ぬこともあっさり死ぬことができず、彼自身のその命がこの地上から取り去られるためには、本当にどれだけ無様な思いをしながら、そしてどれだけ苦しみを体に負いながら、どれだけその死が自分を避けていく、そして痛みだけが、苦しみだけが、恐怖だけが自分に襲いかかってくるということを体験して死んでいたか分かりません。主よ、その中においてサウルが本当に恐れていたのは、神と人の前で自分が犯した罪、それをごめんなさい、許してくださいということではなく、割礼がないものに自分の命が持って遊ばされる、そして自分の命が 滅されるということを彼は恐れていました。主よ、割礼がないものを最後まで恐れていて、天地万物を作られた神に対しては恐れを覚えていなかった。この固い心、これは神に対して罪を犯しつつ生きてしまうと、私たちもそれを持ってしまいがちな心であることを、しっかりあなたが今日この御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。サウロは不信仰を貫きました。それゆえ彼は最後まで恐怖に襲われて、そして恐怖が彼を貫いてしまい、そして恐れおののいて、彼は最後まで神に対してごめんなさいも言えずに死んだ様を私たちは見ることができます。主よ、あなたが憐れんでください。私たちを憐れんでください。私たちの中にもこの臆病なところ、そしてまだ大胆にも神に対して罪を犯してしまうところがあります。主よ、あなたが許してください。そして私たちが神と人の前で罪を大胆に犯してしまい、主を敵に回し、そして私たちの無残なその最後を迎えることはありませんように、主よ、私たちは賛美し祈り、主を礼拝しながらあなたの御所に迎え入れられて、天の御国に回旋していくことができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉を自分に置き換えて、しっかりと自分の中に潜まれているサウルを取り除き、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。